FM
折々に素敵な顔を見せる街、いつまでも住みたいと思う街、西宮。私たちの街西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。西宮は音楽と出会う街と言われます。住みよい街、住み続けたい街の一つの理由になっている、そういう文化の高い街なんですけれど、音楽と出会う街というその、意味はどの辺にあるのかな。それは街中いつでもどこでも音楽が聞こえているということなんでしょうか。一つは音楽のできるそういう場所、あるいは聴ける場所っていうのが、たくさんあるということ。そしてもう一つは、そこで活動をなさる音楽家がたくさん住んでいらっしゃるということではないかなと思うんですけれど、今日はそのあたりのことを、西宮市文化振興財団の笠谷夏樹さんと、音楽協会の事務局長をしていらっしゃる服部喜久夫さんにお話を聞きたいなと思って、スタジオでお話をしています。服部さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。笠谷さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめに笠谷さんにね、いろいろ、西宮という町と音楽との関係をいろいろお聞きしたいなと思うんですけれど、音楽と出会う街ってよく言うじゃないですか。
そうですね。
でポスターにもよくそんなことが書いてある。
はい。
それはいつ頃からそういうことを言い出したのかなと思うんですけれど。
平成16年度、2004年からですね。まあ、西宮の街に音楽があふれて、その音楽を演奏したい人も聴きたい人もいつでも楽しさを実感できるようにということで。
ね、そうですよ。
はい。
だからよくさくら FM の番組でもね、いつでもどこでもコンサートが、とかね、いつでもどこでも展覧会がとかね、よく言ってましたけれど、そういうことは本当にそうなんですよね。街中いつでもなんか音楽がありますよっていう。
そうですね。やっぱり西宮市ホールもたくさんあるっていうふうに言われますし、
そうです、
毎日どこかで何か音楽をしているっていう、ね、そういう街になればいいなと思ってますね。
何十万人という都市でもね、大きな町でも大きなホールは一つあるけれど、そこ行くのなかなか遠いやなんてよく言うじゃないです。
はいはい。
でも西宮の場合はたくさんホールがあって、それが散らばってるというのが一つの特徴でしょうね。どの辺にどんなホールがあるか、もう一度改めて教えてください。
はい、ではご紹介いたします。はい、まあ、西宮市、先ほども申しましたように、音楽ホール充実してると言われてるんですけども、おそらく皆さんまず思い浮かべられるのが、西宮北口にある、兵庫県立芸術文化センターじゃないでしょうか。
そうですよね。
はい。まあ、大中小の3つのホールがあって、それぞれの特徴に合わせてさまざまな公演が行われていると思います。
兵庫県立ですもんね。
そうです ね。残念ながら西宮市立ではないんですけれども、立派なホールを西宮に建てていただいて、
でもまあ兵庫県の中で一番大きいホールだと。 ね、それが西宮ら、
すごくありがたく嬉しいことだなと思います。まあ、兵庫県立芸文センター、今年で10周年迎えられるということで、またいろんな活動があるかなと思います。次ですけども、その隣に、プレラ西宮という建物がありますけれども、
すぐ隣ですね。
そうですね、
北口の、
そちらの5階に、300名ほど収容できるプレラホールがございます。
はい。
こちらの特徴ですけども、私も何度か演奏会でスタッフとして参加したんですけども、演奏家の方からも音響がいいと割と言われてるホールかなと思います、あと親子室があるので、小さなお子様でも親子連れの方でも楽しんでいただきやすいのかなと思いますね。
配慮はされている。
そうですね。
はい。
ではあとは今お話をさせていただいている、はい、フレンテ西館ですけども、はい、この隣のフレンテの方に、はい、フレンテホール5階にございます。でそちらも、まあ、プレラホールとよく似たような300名程度の収容のホールですね、
はい、
私たちの市の事業でもよく使わせていただいてますね、うん、そうですね。それから、高等園駅、阪急高等園駅の近くに高等ホールというホールがございますけれども、
はい、
こちらはまあ少し特徴がありまして、利用者の方がご自身で音響や照明の操作をしていただくことが基本になっているということで、まあ、その分ご利用いただきやすい利用料で提供しているということです。
そういうこともある。
はい、ね、そうなんです。もちろんその舞台業者さん本格的な方を呼んで公演をしていただくことも可能ですね、
うん、なるほど。でもまあ自分の腕に自信のある方
はそうですね、
ちょっと電気設備を触ってみようかなできるわけです。
そうですね、少し舞台屋さんの気分も味わえるということで、うん、
なるほど。
一般の方でも照明とか操作しやすいように、うん、簡易にしていただけるようにはなっているんですけれども、はい、まあ、ご利用いただきやすい料金ということが魅力かなと思いますね。
フレンテ、コート、プレラそれぞれ、阪急電車とか JR とかの駅前にあるのが、はい、そうですね、特徴ですよね。
すごく便利だなと思います。
そうですね、
はい。では、まあ、駅からは少し離れるんですけれども、
はい、
鳴尾文化ホールという、はい、鳴尾駅もしくは甲子園駅から歩いていただけるということなんですけども、はい、こちらは西宮東高校のホールでもございます。地域の方々に愛されているホールかなと思います。
あ、学生さんと一緒に、
ね、
ことはこの生徒さんと一緒に使えるホール、
はい、まあ、そういうことですね。こちらは600名以上を収容できるということで、うん、中規模のホールかなと思います。
ね、
で一つ大きなホール紹介し忘れておりますけども、
はい、
こちらも阪神電車の沿線で西宮駅ですね、
はい、
西宮市役所の南隣にアミティホールございます。こちらがまあ西宮市の所有するホールとしては一番大きなホールで、
はい、
1200名、消防法上1500名ぐらいですかねの収容になってますね。ま
あ、本格的なクラシック音楽でも演奏できますよ、
はい、オーケストラでも大丈夫です。
そういうことですね、
はい。あと西宮と言いましたら縦に長いということで、
はい、
まあ、北部の地域お住まいの方も多くいらっしゃると思うんですけども、まあ、そういった方々にも音楽や文化活動を楽しんでいただきやすいようにということで、2009年に山口ホールがオープンしました。こちら230名収容ということで、うん、まあ、規模は決して大きくないですけれども地域の方々にご利用いただきやすいようになっているかと思います。
とってもいい響き のホールだって評判ですよ ね。
ぜひたくさん使っていただけたらと思いますね、はい。今ご紹介した中で、
はい、
フレンテホール、高等ホール、はい、そして最後ご紹介しました山口ホールでは、
はい、
座席を使用しないということもできますので、例えば、ま、いろんな使い方が広いフロアを使ってお楽しみいただけるかなと思います。
そうですね、多目的に使えるホールですね。ああそうですか。まあ挙げられただけでも相当な数が市内にあって、
はい、
しかもそれが各地域に散らばっているっていうのはいいですね。
そうですね、
皆さんそれぞれお住まいから近くで音楽が聴ける、
はい、
楽しめるということで、
そうですね、
とってもやっぱり違いますね。音楽と出会える街っていうだけ、
出会いやすくなってるかと思いますね。
本当そうですね、
はい。
ちょっと遠くまで行かないと、うん、しょっちゅうコンサートはあるらしいんだけどもちょっと遠いのでね、なんていうことがないわけで、
はい、
すぐ近くで
聞ける
いろんなことが聞けるという、
はい、
ね。それともう一つはその市としてもそういう施設をたくさん作っていらっしゃるということは、
はい、
力が入ってるんだと思いますけれど、市としてお金を出して税金を使っていろんな音楽活動を広めるということもいろいろやってらっしゃるというふうに。
そうですね、
どんなことがあるのかちょっと聞かせていただきたい。
はい、そうですね、先ほど最初にお話があったその音楽と出会う街というフレーズあると思うんですけども、
はい、
この事業の中心となっている街角コンサートのご紹介をではしましょうか。
はい、
市民の皆さんに無料で気軽に質の高い音楽を楽しんでいただきたいということで、まあ、この音楽と出会う街事業の始まった平成16年度から同じく始まっているコンサートです。このコンサートは公共ホール以外のさまざまな街角で開催しておりまして、まあ、今日ご一緒させていただいている服部先生には、
はい、
街角コンサート実行委員会の実行委員長も務めていただいているんですけど、
で
私も事務局として携わっておりまして、 昨年は例えば江南大学の西宮キャンパスであったり、あとカトリック祝賀教会さんなどでもお世話になって実施をしました。
そうするとその先ほど紹介のあったたくさんのホール以外でも、
はい、そうなんです、
またそういうところでもできるっていう、はい、
そうですね。
僕もいっぺんね市役所のね、はい、玄関ホールでね聞いたことがあります。それから大谷美術館のホールでね、はい、音楽会やられたのを聞いたこともあります。そ
う
ですね、
ありがとうございます、
ね、もっとありましたよ。アサヒビール西宮工場でも聞いたことが、
あれも好評だったということで、
服部先生もうあっちこっちでお披露目を広めようということでやってらっしゃる、
は
い、
そうですね、
そういう以外にはどんな事業がありますか？
そうですね、毎年11月にアミティホールで西宮市民音楽祭というのを開催しておりまして、はいはい、この名前の通り小学生から社会人の方、お年寄りまで日頃市内で活動されている音楽団体の皆さんがその世代を超えて交流することで、合唱とかオーケストラとか、いろんなジャンルの演奏を繰り広げる、音楽祭ですね、まさに、
なるほどね、大きな事業ですね。
そうですね、はい、今年この西宮市民音楽祭が40回目を迎えるということで、何か特別なことができたらいいなというふうに実行委員会でも話しているところです。
今検討中
です。そうですね、
楽しみです、はい、
あと他ジャンルが変わりましてジャズなんですけれども、はい、神戸市もジャズとかにすごく力を入れてらっしゃると思うんですが、西宮市もジャズを広めようということでいろんなコンサートを行っておりまして、はは来月なんですけれども、はい、プレラホール、鳴尾文化ホール、あと県立芸文センターで西宮ジャズ3デイズというイベントが行われます、ね、
あります、あります、はいはい。
あとは面白いところで言いますと、はい、このフレンテホール、フレンテ西館のお隣のホールで落語家の桂南光さんっていらっしゃると思うんですけども、はいはいはい、この方がジャズの愛好家でもあるということ で、 南光さんのその面白いトークを交えながらジャズをお楽しみいただくというイベントも行っています。
手広いですね。
そうですね、初心者の方結構多いと思うので、そういう方にも楽しんでいただきやすいようにと考えています。
はい、それ以外に音楽活動で市民の音楽活動に力を入れてらっしゃるというようなこともたくさんあるように思います。例えば市民が自分自身音楽をしたいというふうな方のために、小さい子どもさんから、成人まで含めていろんなことで力を尽くしてらっしゃるように思いますけど、そんなのをご紹介いただけたらと。一つは西宮少年合唱団、あれは小学校4年生ぐらいから入れるん
ですね。そうですね、小学校4年生からですね。
でどこそこの学校じゃなくて、全市のどの学校からでも来てくださいよっていう、
大丈夫ですね、
選ばれて、
はい、
テストがあってっていう
一応入団テストというのがございまして、
ね、はい、大勢いらっしゃるんでしょ今。
今190名ということで、もうすごく大きな合唱団になってますね。
4年生から一番上は何歳、
ね、高校2年生までいたと思いますね。一番2年生の子がリーダーになって、下の子を率いていってるということで、
合唱活動というのは西宮とっても活発 で、
はい、活発ですね、
そういう少年合唱団は一番小さい方だと思います。市民の方でもいっぱい合唱団があるんでしょ。合唱連盟っていうのが、
そうですね、西宮市合唱連盟ということで、もちろん所属されてない合唱団の方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、所属されてるだけで40団体を超えるたくさんの団体がいらっしゃいます ね、 すごいですね。面白いところで言いますと、90周年ぐらいをもう迎えられてると思うんですが、歴史の古い合唱団もありまして、そちらは男の人ばかりで、男性合唱団なので、
これも珍しい。
そうですね、すごくこう男性の合唱というのは迫力があって、聞いてる側も面白いです ね、 ですね、
他の市にはあまりないかもしれませんね、そんな90年もの歴史があって、
すごく歴史
しかも男性だけ多分セレスチーナのことやと思いますけど
その通りです。
セレスチーナ男性合唱団、とっても有名ですもんね、そういうふうな、合唱団活動、それからもう一つは西宮では吹奏楽がとっても盛んですよ ね、
はい、
これも連盟があって、
はい、
たくさんの吹奏楽団が集まってやってらっしゃる。
そうですね、西宮市吹奏楽連盟だと思うんですけれども、中学高校の吹奏楽部から、あと社会人バンドの方までたくさん加入されていますね。で その一つ2月に七色の音楽だよりということで、うん、
やられてました。
そうですね、市民バンドの方がされてるのもあったりとか、はい、あとはその西宮市吹奏楽連盟さんの主催としては1月にニューイヤーコンサートがあったり、うん、まあ夏にも確かコンサートがあったかと思います ね。いろいろ活動されてますね。
まあ、中学高校大学でたくさんブラスバンドがあるというのはよく皆さんご存知だし、はい、それから西宮はまあ特に大学の多い町ですから、はい、大学生のバンドもたくさんあるっていうのも納得なんですけど、ちょっと他の市にないなと思うのは、はい、七色ってさっきおっしゃいましたけど、
はい、
ほとんど市民バンド、
そうですね、
学校が卒業してからまた集まってやってらっしゃる市民のブラスバンドがたくさんあるっていうの、これがまたね西宮独特だなという。
そうですね、やっぱりこう社会人になってもそういう、
ね、
そうですね、活動されてる方って生き生きされてますし、
市民みんながなんか音楽好きという感じでしょ
そうですね、
その辺じゃないかなと、その音楽と出会う街と言えるのはね、はい、ホールがたくさんあって活動の場所ありますよ、はい、聞きに来てくださいって言える場所がたくさんあるのと、それからそういう活動してる団体がたくさんいらっしゃる、
ね、はい、
それを市が育ててらっしゃるっていうのはまたこれね素晴らしいなと思います。これからもぜひこのますます音楽活動が盛んになっています、はい、いきますように、まあ、芸術文化協会とか、あるいはさまざまな音楽協会、はい、音楽協会とか個別の協会とか、はい、お持ちです。まあ、それらのお世話も笠谷さんなさっていることだろうと思いますけれど、ますます活動が、
はい、
発展しますよ。これからもお力を、
ね、はい、ありがとうございます。まあ、お世話になってるのは多分私たち市とか財団の方だと思います。やっぱりそういう協会の方々のお力がなければできないことってたくさんあると思うんで。
そうですよ、本当にね、はい、西宮市ほどたくさん音楽家がいらっしゃるところはあんまりないんじゃないかな。これからそのあたりのことをね、はい、服部さんに聞きたいと思います。
はい、私も伺います。
服部菊夫さん、西宮音楽協会の事務局長なさっています。こんにちは。改めてご挨拶をさせていただきまして、今ずっと笠谷さんから西宮市と音楽の関係についていろいろお話聞いてたんですが、やっぱり音楽家がたくさんいらっしゃるというのが一つの大きな要素だなということを気がついたんですけど、服部さんもご自身大阪フィルハーモニーの、ホルンの奏者でいらっしゃる、そういう音楽家の方が西宮に住んでいらっしゃる、そういう方たくさんいらっしゃるんですよね。
そうですね、
今音楽協会に入っていらっしゃるのはそういう、まあ、いわゆる音楽家の方々が集まっていらっしゃると思うんです
けど。そうですね、音楽関係の方も含めまして、はい、そうですね、250名少しですからね。
そんなにいらっしゃる。演奏する方ばっかりじゃなくてい
ろんな方いらっしゃる、
ね、例えば作曲をされる方、
作曲指揮、それから教育ですよね。
教育を、音楽教育をされている方ってそんなにたくさんいらっしゃいますか。
そうですね、
でその方がみんな集まって音楽協会を作ってらっしゃる。
そうです ね、
ねえ、音楽家が集まって仲良くしましょうということをされているのか、それ以外に実際に先ほど笠谷さんは街角コンサートをやってもらってますというお話でしたけど、音楽協会っていうのはどんな活動をなさっているんでしょうか。
そうですね、まあ音楽家の集まりですから、その演奏会はもちろんのこと、
はい、
例えばですね、バロックダンスだとか、
ほう、
それから20周年の記念の時でしたかね、
はい、
指揮者の井上道義さんだとか、
はいはいはい、
ピアノのその、アリス・サラ・オットーさん、
はい、
呼んだりだとか、
いやいや、
それから作曲家のね、池部慎一郎さん、
はいはい、
まあ、面白い方でね、その楽しいトークを、まあ、聞いたりだとか、演奏会以外のことも、まあ、手掛けてるんですけれども。
そうですか。
それでね、まあ、今は、はい、震災が起こってから、まあ、私たちも何かできないかなというところで、うんうん、そうだ、まあ、チャリティーコンサートやってみようと。
ほう、
うん、そこはまず1回で、
はい、
まあ、この年はね4回ぐらいチャリティーコンサートやってるんですけども、それからまあ2回3回ですかね、年に。それでまあ先日の3月11日に12回終えました。
はい、はあ、4年間で12回もずっとされてきたわけですね。はあ、でそれはどんな風な意義を持つコンサートなんでしょうか。
コンサートの特徴としましては、はい、 市の方だとか文化振興財団さんのホールを提供していただいたり、
これは大事なこと、
そのホールの、ね、まあ、指定管理者さんもね、うんうん、含めましてピアノを提供していただいたり、で我々は出演者もそれからスタッフも、はい、チラシあの作成とかいろんなことも含めまして、皆さんも全部ボランティアでやってるんですよね。でもうそのチケット収入だとか、うん、当日まあ募金しますよね、そういうお金を全て義援金の方に、ま、はい、回しましてね、
それは東北へ全て送られるという
のが、そうですね、まあ、第1回目はね、はい、まあ、私たちも分からなかったので、あの日赤さんですか、
あ、日本
そこにお任せして、はい、そこがしばらく経って締め切ったんですかね、それから今度は朝日新聞の親を亡くした子どもさんたちの、はい、まあ、支援ですか、
支援するため、
そちらの方にまあお願いして、はい、そうしてるうちに、まあ、第9回の前ぐらいにその西宮市がですね、南三陸省と女川町を支援してるというのを知りまして、
職員を派遣したりしましてね、長いことこう職員が行ったまんまで活動する、ま
あ、そこであの我々もそこの人たちのまあ小学生ですね、それのまあ音楽教育に少しでも役立ってもらったらなと思いました
。不自由してるでしょうからね、ね、現地では。それとやっぱり音楽っていうのが元気をつけたり勇気を出したりすることにとっても役に立つということもありますから、
うん、そうですね、
西宮の音楽家から
何もなくなったわけですからね、そうそうそうそう、あと本当できることって皆さんで歌ったりだとか、そ う、ね、まあ、そういう時にこうピアノだとか、はい、その、ピアニカですか、
はい、ちょっとした楽器があったらいいなとか、
ね、そういうもんがあればどうかなと。
そうですよね、
それもまだ本当にね、あの行ったこともないですから分かりませんよね、とにかくだけどそういうことをしてみようかと。
あ、そうですか、
それでまあ9回目10回目、
いやすごいな、西宮の音楽家が9回10回12回と続けて、現地の子どもたちのために、
そうです、ね、
我々はもう無料であの音楽をするから、西宮市民の皆さん聞きに来てくださいよと、少しでも募金ができたらそれは現地へ届けますからという活動をしてらっしゃる、
ね、
これは素晴らしいですね。
で実はね、この、はい、その我々が12回やってる3月11日に、
はい、
私も初めてですけれども、南三陸町まで義援金を目録なんですけれども、
3月11日って寒い日だったでしょ、
もうね雪がすごくですね、
ま
あ、あの行く時はすごく天気が良かったんですけれども、はあ、帰ってからすごかったですね、寒くて雪が降ってですね、
そうですね、
新幹線が随分遅れましたね。
ああ、そうですか、
50分ぐらい遅れたのかな、
そんな中で行かれた、
ね、そうなんですよ、それ本当はねこう1時半ぐらいに町長さんにお会いして、はい、その目録お
渡し、南三陸町の町長さんに、はい、
それで、予定してたんですけれども全然ダメになりました
、列車が遅れたら届き
ませんもんね、遅れたらダメですね、そこでまたねもう、あの東京でまた待たされましたね。
ああ、そうですか、
東北新幹線っていうのはねこう全席指定なんですよね。
あ、なるほど、
だからチケット交換しないと乗せてくれないんですよ、
突然ですもん ね、はいはい、
東海道だったらね、その自由席に飛び乗ったら大丈夫なんですけどね、まあそういうことありまして、まあ、ただ式典には出席させていただきまして、それが終わってからですね、町長さんお会いしてお渡ししてまいりました。
よかった
です。女川町のあの町長さんにもあの昨年お会いしてそれもお渡ししてますので、はい、まあ、そういうことをまあ今はやっております。はい、
なるほどね、なあの今もう本当についこの間と言いますか、帰られたばっかりでこの番組に出演していただいてるわけですけどあの確か行ってらっしゃる間にもチャリティーコンサートが
西宮で、ね、
あの行われていたということ、本当に音楽協会活躍なさってるなと思うんですけど、まあ、あの市内全体の行事としては先ほどお話にあった芸術祭とか、街角コンサートを年に何回もやってらっしゃる、
そうですね、
それもなるべくホールとかじゃなくて皆さんの生活の場所に近いところでやろうというふう
な街角コンサート
ですね、街角コンサートやってる、
先ほどね笠谷さんが紹介していただきましたけど、
はい、その他にも音楽協会としてのサロンコンサートであるとか会員 の、 あの発表の場であるいろんなコンサートをたくさんしてらっしゃる、
そうです ね、サロン名曲サロンコンサートですか、
そうですね、そういうのもいっぱいしてらっしゃるので我々、まあ、楽しませていただいているわけですが、まあ、そういう中で音楽家自身も勉強し合おうとか、成長しないとというようなことで、あのいろんな企画をなさっていて、 単なる親睦のための音楽協会ではなくて、ええ、市民と共に文化活動をするための音楽協会という感じが我々していてですね、そういう方々がいらっしゃるから音楽ふんだんに聴けるんやなというふうにいつも思っているんですけれど、近々あるコンサートをそれじゃ一つ紹介していただきましょうか、はい、服部さんから、
ね、3月の29日ですね、
は、
これはですね、時代に羽ばたく若きアーティストたちという題名でですね、
あ、若きアーティスト、
時代っていうのは、まあ、次の世代にっていう意味なんですけども、
これから羽ばたいてくださいっていう、
そうですね、
なるほど、はい、そういう方たちのコンサートをされるんです。3月の29日ですね、
はい、
西宮市のフレンテホールですか、 JR の駅前のホールですね、
はい、
お昼からですか、
2時からですね、
2時から開演、午後2時から開演って、
そうですね、
はい、ね、全席自由席ですので、はい、お早めにおいでいただいたらと思いますが、
そうですね、優秀な方たちばかりなんで
ちょっとご紹介していただきましょうか。そうですね、
ソプラノの、和田幸奈さん、
和田幸奈さん、
はいはい、この方は県立西宮高校の出身で、
地元ですね、
東京芸大を2年ぐらい前に卒業されたのかな。
ああ、そうですか。
大変ね、澄み切った美しい声をなさってます。
ね、
それからバイオリンの清永彩さん、
はい、
彼女は、日本音楽コンクールで第2位になったりとかですね、
すごい人ですね、
出身は神戸なんですけれども、もういろんなオーケストラとのソリストをやられたりだとかですね、もう本当に立派な演奏家で、今はまだ芸大の大学院だとは思うんですけれども、もうソリストですね、はい、それからクライネットの吉田誠さん、
はい、
この方もねフランスに渡られまして、パリだとか、それからスイスにも行かれたのかな、
ジュ
ネーブの音楽院だとかそういうところを出られまして、今東京で活躍されていますね。
あ、そうです。
だからこの方もまあ若きアーティストなんですけれども、うん、もう立派な演奏家ですね。
なる、
だからぜひ皆さん、ご期待していただきたいなと思います。
3月29日西宮市フレンテホールで時代へ羽ばたく若きアーティストたちというコンサートがあります。そんなコンサートもやってらっしゃいます。どうぞ皆さん前売り券も発売中ですので、どうぞご参加ください。これから羽ばたく若い音楽家たち、激励しながらいい音楽を聴いていただきたいと思います。これからの活動、何か一言服部さんお話しいただけたら。
これからですね、はい、もういつもねもう皆さんにその魅力ある音楽、演奏会ですよね、聞いていただくために作っていきたいなとは思ってるんですけれどもね、はい、いつも笠谷さんとも、話すんですけれども、はい、集客ですよね。
そうですね、なかなか、ね、
内容とやっぱりね、
はい、そうですね、大勢の人に聞いていただく
広報を充実しないといけないなと思
って、かなというのは少し課題ではありますけどやっぱり来てくださったお客さんは皆さん満足して、はい、すごく良かったって帰ってくださるんで、
そうですね、
そうですね、
ぜひ市民の皆さん、
ね、
市政ニュースとかあるいはポスターチラシなどでもう盛んに宣伝をしておりますので、はい、どうぞ音楽の、音楽と出会える街西宮、それぞれのホールへお運びいただきまして音楽をお楽しみくださいます。今日は西宮音楽協会の事務局長でいらっしゃる服部喜久夫さんと、文化振興財団の、事務局にいらっしゃる笠谷夏樹さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございまし た。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。